ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。この講座はですね、日本の将来、政治を考える上には、かなり深い知識が必要だと。必要だというばかりでなく、深い知識があれば、人に対してあまりこう、異論を述べたり、ケチをつけたりする必要なくて、もう少しみんなでよく考えて、正しい道を歩こうじゃないかと、まあ、いう気分になるわけですね。どうしても人間は知識が足りないと喧嘩になりやすい、人にケチをつけやすくなるっていうことがありましてね。で、まあ、この講座をしっかりとやっていって、まあ、前回はですね、オスとメスが誕生した理由、誕生した直後の今から15億年前の話をしました。それでオスとメスができてですね、それからというもの、不思議なことにこの15億年間、まあ、多細胞生物が発生してから、多細胞生物の両性生殖という点ではですね、まあ7億年ぐらいなんですけど、いずれにしても、ものすごい長い間、オスとメスですね。まあ人間で言えば男と女は、同じことやってきたんですよ。ずーっと、いつまでか、1945年までなんですね。1945年の大東亜戦争が終わるまでは、日本もそうですし、外国もそうですし、外国行っても、白人の人たちは独立国、有色人種の人たちは日本以外は全部ほとんど植民地という環境の中で生きてきたんですが、男と女は同じ生活来たんですよ。アメーバであれです。ミドリムシであれですね。それから、パージェス動物群、まあ、だいたい6億5000万年前、5億5000万年前ぐらいに発生した非常に奇妙な一群の多細胞生物ですね。まあ、それから三葉虫になったり、巻貝になったりですね、恐竜になったりしてきたんですが、オスとメスの関係は同じ状態で来たんですね。ですからこの15億年間というものを全く同じ状態が続いてきたんですよ。まあ、非常に簡単に言えば、オスというのは、群れを守って戦い、食べ物を持ってくるっていう、群れに持ってくるっていう役割だけをしてたんですよ、ほとんどね。その役割はいろいろ変わりましたよ。例えば、他の生き物を殺して群れに持ってきてっていう場合もあるし、それから作物を取るとかね。そういうのもあるし、人間になると戦争が起こるとか、もうみんな同じですね。これはメスの方はもう同じことやってきたんですね。子供を産み、子供を育て、そして、オスよりか、まあ、1.3 倍ぐらいの寿命で死ぬという。だからまあ、必ずオスが先に死んで、メスがちょっと後に死ぬと。まあ、このことまで人間も同じだったんですね。だから、まあ、歴史学者とか考古学者とか、そういうのは詳しく、この15億年間っていうか、10億年間、7億年間っていうのを、丁寧に研究をして、つまびらかに明らかにしてるんですけども、このひばりクラブの目的、つまり男と女が幸福な家庭と子供たちの人生を送るかという点で言えばですね、この15億年間何も変わってなかったんです。ところがこの15億年が終わってですね、大東亜戦争が終わって、日本が戦争に参加したためにですね、日本が戦争に参加しなかったらかなりまだ尾を引いてると思うんですけど、日本が大東亜戦争に参加したためにですね、植民地が全部なくなりまして、戦争の火種が極端に減ったんですね。まあ、現在でももちろんウクライナ戦争とかパレスチナ戦争なんてしてますけどね。だけど可能性がものすごく減ったので主力のテーマではなくなったってことですね。まあ人間は常にその例外とかですね、もう部分的なものをこう見るといろんなことがあるんですけども、大きく言えば全部なくなっちゃったんですよ。だから戦争があった1945年までは、男と女とかオスとメスとか、その考えなくてよかったんですよ。もう15億年間の伝統ですね。これはもう歴史を考えるときに、この考えすごく重要なんですね。例えば、単細胞時代とか、多細胞時代とか、恐竜時代とか、そういうものにとらわれがちなんですが、今から議論しようということに関係あることだけに注目するっていうのは、私は歴史を見るときに非常に重要だと思ってるんですね。つまり死を末端に目を捉えられないってことですね。 それで大きな2つのことが起こりました。男性はですね、戦争がなくなっちゃったんで、役割はほぼ半分になりました。つまり命を、男っていうものは命を捨てて家族を守る、国を守る。簡単にはそれが半分だったんですね。平安時代に、日本だけが世界で男女同権ということで、スタートしましてね。そして男性は戦争に行くこと、畑を耕すこと、それから、漢字で記録文書を残すことっていう三つに活動が制約されました。平安時代の女性は何でもやって結構ですよ、とこうなったんで、まあそれまではご飯作ったり、掃除、洗濯したりしてたんですが、ちょっと余裕のある女性はですね、紫式部とか清少納言のようにですね、文筆活動なんか始めたんですね。もちろん世界で圧倒的に早いですね。紫式部の後に世界中の女流で小説を書いたのは、もう17世紀、フランスのアフラベーンっていうのは700年ぐらいも離れてるんですね。日本が実に男女の関係では世界で先端中の先端であったわけですね。だから今度のこのこともですね、今、日本の中ではですね、何かヨーロッパとか中国が進んでるんではないかというふうに錯覚をしてですね、多分よく考えておられないか忙しいかなんかそういうことだと思うんですけど、それ真似ようなんて言ってますけど、この男女の関係では日本がもう一番早いんですね。圧倒的に早いんです。これは平安時代の男女平等も早いんです。もっとずっと前ですね。紀元前ですね。ギリシャにしても、ローマにしても、エジプトにしてもですね。全部男性優位です。この中で女性優位っていうのは日本だけでしたね。アマテラス大御神という神様、女性と思われる神様がトップで、男性はそれに従う。まあ、その後もそういう伝統が残っておりますから、女性の天皇っていうのは大体男性の天皇とほぼ同じ数でありましたし、それから天皇、大和朝廷ができるまでは、卑弥呼ですね。まあこれ、存在するかどうかはっきりわかりませんが、まあ、いずれにしても女性の指導者っていうのはノーマルで、普通であったっていう国は日本だけですね。まあ、もちろん中国にしても西太后とかいろんな、女帝というのが時々現れますが、それはまあ、珍しいことでありましたけど、日本ではまあ普通のことでしたね。そしてずっと戦争がありまして、戦争がなくなったので、男性の仕事は今半分失われております。なんたって戦争っていうのは命を捨てるもんですからね。例えば戦争に行って、まあ、半分ぐらいの兵士が死んだ、もしくは、まあ体が壊れて、それ後普通の生活ができないっていうの人がどんどんできますからね。それはまあ戦争と戦争の間でもですね、男性はものすごく影響が大きかったわけですね。まあ人口分布なんか見ても、女性の方は滑らかな形してますが、男性は戦争の時にグッと減って、戦争の時にグッと減ってっていうのは人口分布になりますね。だけど、これはさらに進みますよ。これ今 IT、AI ね。それからアクチュエーターなんかどんどんどんどん進みますから、男性は、戦争もなくなり、戦争する役割もなくなり、それから、労働する役割もなくなり、頭脳を使う役割もなくなる。ということで、まあ今世紀、21世紀の終わりにはですね、男性の仕事と新しく作られる仕事は別にしまして、従来の戦争に行く、田畑を耕す。まあ田畑を耕すとは今で言えば会社に行くとか工場で働くとかいうことですけども、それから記録文書を作るですね。まあそういったことを今で言えば記録文書とどっちかというと新聞をするとかですね、テレビをやるとか、ネットの編集をするとか、そういう仕事です。大体は男性がする仕事ですね。まあこれが間もなくなくなっていきます。女性はもう決定的に家電製品の発達で女性の仕事がなくなりましたね。半分これも。洗濯、掃除、買い物。買い物はまあ冷蔵庫ができたために、大体僕なんかが小さい頃ですね。まあ1945年に近い頃ですけども、大体ご婦人は1日2回ぐらい買い物行ってましたよ。朝か午前中ちょこちょこっと行ってですね。なんか買ってきて、また夜はちょこちょこって言って買ってきてましたね。っていうのは冷蔵庫がありませんからね。 魚を買ってくるとか、まあ、肉でもね、結構持ちが悪いわけですよ。ですから、もう本当に商店街と住宅は接近しておりまして、御用聞きも随分いましたね。豆腐って売ってきたりね。まあ、牛乳はもちろん配達でしたし、まあ、そういうような買い物とか接近しておりました。ところが、冷蔵庫ができて買い物激減。まあ、極端に言えば一週間に一遍でいいと。それから、洗濯はもう前はもう洗濯でほとんど半分を何日と過ごしてたんですが、冷蔵庫にポンと入れればいいと。ね。まあ、掃除機はまだちょっと手間がかかりますけども、もともと昔と比べて道路が舗装されましたんでね。まあ、家の中に土が持ち込まれるってことはないもんですから、まあこれも非常に掃除も簡単になったっていうことですよね。まあ、そのうち完全自動掃除になるでしょう。そうすると女性の役割は残るんです。これはもう完全に残るんですよね。女性は子宮があっておっぱいがあるもんですから、まあ、子供を産んで子供を育てるっていうのが残ってるんですね。これが今ヘンテクなことになっております。男性も女性も同時に全部の仕事がなくなれば歩調が揃うんですけど、男性だけ仕事がなくなって、女性はまあ約半分、三分の一っていうかな、そのくらいの仕事が残ってるわけですね。で、これは男性ができないので、なんか男女共同参画なんて言ってますけど、男女共同参画なんてありえないんですよ。ありえない。なんか男女共同参画つってる人は幻想を抱いてますね。男性の仕事が何がなくなって、女性の仕事が何がなくなって、男女で仕事が残ってるのは女性の子供を産んで育てるだけなんですよ。だけが残ってる。それからもう一つは、我々は男性とか女性とかいう区別で生きるのは50歳までなんですよ。で、50歳以上っていうと、もちろん男性と女性の差はありますよ。差はあるけども、もう女性が子供を産まないので、男性も例えば年金をもらうような生活になると、男性女性っていうものの役割はなくなりますね。で、したがって、まあ、100歳人生っていうのを考えますと、50歳までの女性と男性、50歳以上の女性と男性っていう4種類の人間を考えますと、4分の1だけが仕事が残るんですよ。それが子供を産んで子供を育てるっていうことなんですね。で、この4分の1しかそういう人がいなくなったっていうことによって何が起こってるかって言ったら、現在の共同親権の問題だとか、それから LGBT の問題が起きるわけです。なぜこれが今起きてるかっていうと、これ男女の問題じゃないんですよね。4分の1になっちゃった。要するに20歳ぐらいから50歳ぐらいの30年間の女性だけが全人類の中で特別な存在になっちゃったんですね。これが今の共同親権の問題とか LGBT。だから LGBT に対して非常に違和感がある。違和感があるのは誰があるかって LGBT の人自身も違和感があると思いますけどね。他の人も違和感がある。なんか非常に特別な条件の人を、特別な条件だから LGBT の人が普通の人間と違う。そんなこと全然ありませんよ。僕なんか全然そういう気分ありません。もともと私日本人ですから、差別とか区別とかいう考え方がないんですよね。日本人はほとんどありません。それがね、ないんですけど。ただそれが問題になってる理由は何かっていうと、今まではほとんどの人が50歳以内、まあ私がいつも言ってるように、1920年、今から100年前の日本人の平均寿命は男女とも43歳ですからね。ですから、まあ、それで戦争がありましたから、全員が同じことやってたんですよ。男は全員が田畑を耕し戦争に生きてやってたわけです。女は子供を産んで育てて、洗濯をしたり家事をしてた。みんなが同じことしてましたからね。だからまあ、どうとこなかったんです。ところがそれが全部なくなって、パーッと霧が晴れて、それで霧が晴れたのは15億年ぶりなんですよ。だから我々はもういい加減なこと言ってるわけですね。15億年ぶりであるってことが気がついて言ってる人ってまずいないです。私いろいろ論評とか読んでもね、なんかなし崩し的にちょっと怒ったっていう感じなんですね。ですから変なことが、変な論拠がいっぱいあるんですね。だからまあそれをちょっと、この前からの政治革命の中でもお話しましたけど、今度私この落語会講座っていうのをやろうと考えた一つの理由がね、やっぱり物事はこう冷静に考えなきゃいけないですから、深くね、男女共同参画から始まっ、男女共同参画ができるはずないじゃないですか。ね、 戦争がなくなったから男女共同参画ができるって言ったって、じゃあ家電製品が作られて、だから僕に対してあるテレビで女性活動家がね、先生の考えは古臭いとかって言うから、男女はみんな同じことやんなきゃいけないって言うから、本当ですかって聞いたら、本当だって言うから、私に支給をつけてから言ってくれって言ったんですね。だから、ここは冷静に感情を抜きにして、もうそういう人ってすごい感情的だからまた困っちゃうんですよ。人をやっつけようとかね、そっちの考えが先にあるんですよね。だから、まあそれはあまりね、人間としても感心したもんじゃありません。それぞれ尊重してやらなきゃいけないわけですね。まあ僕なんかがよく、女性はね、子供を産んで、子供を育てるから、非常に男性よりか立派なんだってこう言うと、武田先生は子育てを押し付けようとしてる。いや、押し付けてないんですよ。だって子宮がないんだから。僕ら、おっぱいもないしですね。だから、その通り言ってるだけですね。50以上の男性は生きてる価値がない。これは僕の意見じゃないんですよ。一応全体としてそうなってるってだけです。なってるってことと意見とは違いますからね。みんな合意しますよ、それは。だって、男はなんで子供を産まないのって全員が合意します。子宮がないからね。だからこういうことは意見じゃありません。意見と事実をはっきり分けて議論する必要がありますね。で、問題はですね、まあ、一応100歳人生としますよ。その100歳人生のうちの4分の1の人だけが30年間だけ、しかも女性ですね。女性の20歳から50歳までだけが、ある特殊な任務が残ってしまったわけですよ。あとは全部簡単にはフリーになったんです。別に全部全自動で誰かが働いてくれて、機械がロボットが働いてくれてね。したら残るのは女性が子供を産んで育てるっていうものだけが残るんですね。だからそれをどうするか、それをどういうふうに考えて社会を作っていくのかってことが男女共同参画でもどう言ってもいいんですけど。それからそうすると従来特殊な存在として見られてた LGBT なんかもですね、別にそれほど特殊じゃないじゃないかと。ね。ということになって、それで現在の問題が起きているわけです。この中で問題なのは、非常に問題なのは、子供が抜けてるってことなんですよ。子供っていうのはちょっと特別なんですね。ですから、まあ、もし分類するとしたら、もしもう少しきちっと分類するとしたら、20歳までは子供と見て考えるとかができるんですね。すると5種類になるんですね。0歳から20歳まで、20歳ってのはちょっと大きすぎるから、まあ18でも15でもいいんですけど、まあ0歳から18ぐらいまでの子供の一群。それから18から60ぐらいまでの、ちょっと広げてね、50じゃなくて60までの女性。それから18から60までの男性。60から100までの女性。60から100までの男性っていうのを分けますとね、結構頭がすっきりしますね。で、このうち現在全く議論が抜けてるのが、実は0歳児から16歳までの子供が全く抜けてるんです。なんで抜けてるかって言ったら発言権がないからなんですよ。でね、まあ、人間ってのはとてもずうずうしいもんでね、自分が発言権があると、その自分のことだけ主張するっていう人がいるんですね。自分が発言権を持っても全体を見て発言するっていうのが、まあ僕が考える上品なやり方なんですけども、まあそこまで余裕がないとも言いますけどね。それで結局、女性がものすごく頑張り出したので、ということで今女性しか役割がないんですよね。ですから、それに女性が割合必死になるってことはわかりますし、まあ、私が見ててね、もちろん1945年までの女性、家電製品もないし、男は戦争に行ってる時の女性はですね、ほぼ子供を産み、子供を育て、家事をやってたわけですよ。これと同じことを今やれったって、それは無理なんです。それは僕やれとか言ってるんじゃないんですね。それが15億年続いてきたんです。15億年続いてきたけども、今変わった。人間社会だけは変わった。じゃあどうするのかと。もういう議論をね、非常にしっかりしないと、現在では非常に発言が遅い、いわゆる子供というグループですね。子供というグループが非常に割を食ってるわけです。共同親権についてもそうですし、まあ、いろんな保育園とかそういう点でも子供というのがほとんど人権が認められてないということが、まあ、一番の問題だと私思いますね。それをちょっとこの 落語会講座では考えてきまして、まあひばりクラブの人、落語会に入ってる人がですね、まあもう一段深い議論を多くみんな仲間同士ですることを期待しております。